おはようございます。快晴の京都、2025年10月10日金曜日、時刻は朝の9時45分です。京都市場通り神谷川角イルピアット神谷川より、パーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、おはようございます。もしくはこんにちは、あるいはこんばんはということで、この数日とても午前中は晴れております。快晴ですね。秋空というにふさわしい、そんな天候でございます。気温も下がって、やっと心地よい時間が過ごせるようになったなと思います。イルピアと神谷川のシーテーブルに座りながら、そして扉を全面開放してお届けしてまいります。この後は仕入れに行きますので、ショートバージョンになるかもしれませんけれども、お久しぶりでございますね。話をしたいネタがたくさんありすぎてなんですが、その話せる内容と話せない内容といろいろありまして、だいたい話したい内容はあるんですけれども、ほとんどが話せない内容ということでなんですが、昨日お客様が全くそのご予約なかったんですけれども、当日にご利用をいくらかのね、いくつものお客様が来てくださってですね、本当にありがたかったです。来てくださったんですけど、そのなんというか、私の店はやはりお飲み物を飲んでいただいて、お食事をいただくという環境で作られているので、難しいな、飲食店、他の飲食店の方はよくわからないんですけど、今はね、お飲み物のご注文がない場合は札をお持ちして、その施設使用料として350円お一人いただきますということなので、ドリンクのオーダーがない方はそのお一人350円の席料みたいなものをいただく形になってるんですけれども、それは皆さんの共通して見えるようにしてないんです。そのファーストオーダーでドリンクオーダーがない方、基本的にはそういう方にだけそのプレートを持って行っていて、なんですけど、昨日のですね、お客様の夜のお客様の8割が、前菜盛り合わせを1人前とパスタを1皿2皿という形で、2名でですよ、それで終わってしまう形だったんですよ。お席は埋まってたんです。ただご予約もなかったんで、まあなんかそのお店自体は賑やかに外からは映ったと思うんですけど、その難しいですね。お店をするというのは難しいなと思います。ただ昨日のような営業がずっと続くと、もうイルピアと神谷川は閉店になりますので、それだけは伝えておきます。いいんですよ、それで閉店になるなら閉店になるでも仕方がないことかなと思います。ここのところその個人事業主、もしくはその、個人店を経営する人たちの窮状、苦しいありさまですね、窮状を大きくにつれ、そして思うにつれ、さまざまなことを考えます。自民党総裁に高市さんが選出されたということをも含めてですけど、この国のいろいろな舵取りはまた変化していくんだろうなということと、あとはもうなんかスタートアップって言われるような企業の経営者諸君がやはり影響力を拡大する手法として、YouTube や TikTok、インスタグラム、インフルエンサーとのコラボ、様々ですけれども、そういったインターネットに情報を乗っけてという分かりやすい、もしくはその分かりやすくされたもので、これからの社会を語るということが流行っています。これは今までも居酒屋なんかでは繰り広げられてきたことだと思うんですけど、昭和時代も。それがもうインターネット上に乗っかっているというふうに解釈していいんじゃないかなと思います。スタートアップ系の経営者たちが、嫌とか嫌いとか全くないんですよ。嫌とか嫌いとか全くなくって、むしろ、そういう 経営手腕といわれるものを発揮する姿というのは見事だなと思うし、時代をちゃんと掴み取れているなと思います。時代を掴み取るという意味で言えば、その何をもってそれを言うのかというと、まあ稼げる、売上高を作ることができる、起業して、多くの人に支持されているから売上が伸びる、まあそういった論理性だと思うんですけれども、まあなんかあれですね、いろんなことがこう秋だからかもしれないですけど、センチメンタルに移りますね。何のためにみんな起業してお金儲けしたいと思ってるんですかね。なんかちょっとこうそこら辺がもうなんか年齢を重ねすぎたのか、なんでみんなお金を稼ぎたいと思ってるのかっていうのがちょっとよく分かんなくなってきたんですよね。お金を稼いでるじゃないかトニーさんだってって思うかもしれないですけど、お金稼いでるんですよ。稼いでるって言ったってあれですよ、所得を得るってことですよ。皆さんよりも粗利は少ないですし、その可処分所得にしたって本当知れてますよ、知れてるんだけれども、その生活が一定水準で営めたらそれで構わないという落としどころではなくて、もっと快適に、もっと欲しい、もっと何か影響力を持ちたいっていう、その影響力を持つっていうことに対して、そのみんながみんな色めき合っているというか、没頭しているというか、そういう雰囲気が漂っているなと思います。影響力を持つ、これはフォロワー数やいいねの数や閲覧数や再生回数などにも反映されていて、いつの間にか一人ずつの人々が広告代理店のような形になって、自分の影響力の誇示と獲得にまあ邁進している、そんな令和7年10月だなと思っています。自分の発言が例えばヤフーニュースに載るとか、自分のまあ、なんかこう投稿文を有名人がリツイートしてくれる、リピートしてくれる、まあなんというかこうそういう影響力を持つっていうことについての憧れが令和だなと思っています。これは昭和平成と来ていても、ある種のそういう権力志向みたいなものはずっとあったんだけれども、個人の手に委ねられていると思っています。インターネットが革命を起こすというふうに言われていた2001年、ミレニアム問題ということも含めてですけれども、 IT 革命というそういう言葉が2000年にはあったんですね。 IT 革命、何が起きるんだろう、ここまで予測できた人はわずかだったと思いますが、それでも確実に2000年と2025年現在では大きく事態が変わっているなと思います。この25年という時間軸だけでここまで世界がガラリと変わったというのは、なんというか暮らし方はね変わってないはずなんですけど、いろいろなことは変化してきたなと思っています。インターネット上にあるものをそのみんなで共有しているもの、閲覧しているもの、気楽さやその手軽さなども手伝って自分のものとして考えたり知識を獲得したりという手段は増えてきているんですが、先日の江口久志さんのイラストがトレースパクリということで、まあ話題になっていました。私は江口さんの芸術性までなんかこう悪のように語られているメディアの報道についてはすごく異を唱えるものですが、先日大麻が来て、大麻にその話をした時に、江口さんの問題点は江口さんの芸術性にあるわけではなくて、江口さんがその構図を丸パクリしているところに問題があると。なるほどなと。構図、いわゆるだから誰かの投稿だとかに映し出された、例えばそうですね、インスタグラムなんかで投稿されたものをスクショしてそれをトレースする、これももう構造をパクってるわけですよね。トドのつまり大麻と話をしていて出てきた事柄が、まあ、インターネット上にあるものは一切手を触れない、それを採用して、 お金を稼がない、この点が重要なんだと。ただ単に自分が練習のためにトレースするのは問題ないんだけれども、それをポスターにしたりだとか、何かこう作品にしたりだとか、製品にしてお金を獲得するというような行為になった時には、まあ肖像権や著作権というところに完全に抵触するんだって話だったんです。なるほど、そういう文脈からいくと江口久志さんはその取らないといけない段取り、工程を取ってなかったなということはよくわかるわけですから、まあなんかこう対策をきちんとした上で作品を排出していくっていう必要な作業があるなと、まあ手間がかかるものだなという印象です。まあ手間がかかるということは、それだけ仕事が増えるということなんですが、まあ構図まで全部自分でオリジナルで作れないのであれば、やはりそれは必要なことなのかなと思ったりします。それとですね、今話に出てきたみたいに、インターネット上にあるものを勝手に使うと全部著作権侵害になるということで、X の投稿も著作物であるという地裁の判定が出ています。これはある芸能人の記事を書いた誰かの X のスクショの画面を使って自分のサイトに記事にしてみたいな形 で、かつそれでなんか広告収入を得たりだとか、自分の投稿なんだというような手で出した場合、著作権侵害に当たるというようなことです。まあなんか言葉のそのどこからどこまでが著作物なのかということは常にその法で確認する必要があるんだけれども、怪しいと思うものはもう使わないというのが一番いいですね。だからコマの一部に映り込んでいるということではなくて、まるまるそれを転用する場合は著作権侵害になるということです。ちょっと足早にこう喋ってしまいますけれども、真面目に何かしているということ柄と、その誰かのものを転用するということは、ちょっとこう領域が重なっている部分があるんですよね。真面目にやっていても、それをこうそういうつもりはないけれども使ってしまうということもあるので、そこら辺の解釈はとても大切だなと思います。ただ一点、なんかこう少し前の話に戻すと、みんながみんな影響力を持ちたいと思っている昨今、その影響力を獲得するということが、まあ、権力を持つ、権威を持つということにほとんど等しいということ柄に、みんながみんな傾倒している時代は、権力による支配も受け入れやすくなるという性質があると思います。なので、その自分の中に持っているルールが権力志向である場合、より強い権力を持っているものに対する監視が強まるのではなくて、その権力を使いたい、もしくはその認められたい、そのより大きな権力に認められることで、より大きな権力を手に入れることができる、フォロワー数5万の人がフォロワー数300万の人とコラボしようと言ったら、コラボしたいですってなります。フォロワー数1000万の人がフォロワー数300万の子にコラボしないって言ったら、300万の子はコラボしたいですってなります。まあなんか上を見出したらキリがないわけですが、フォロワー数1000万の人も例えば国家元首が呼んで自宅に招いたりしたら、行きますって言って、やっぱりそのそれをこうまあ動画で撮影したりだとかですね、いろいろあるわけです。だからそのより大きな権力になればなるほど、蜜の味になって、なんかいいことあるかもしれない、影響力を持てるかもしれないというふうに考えるのが人の性ですね。有名店になればなるほどということも含めてですけど、そういう事柄があるんだなと思います。その点について疑う余地はないんですけれども、そうですね、これ一回ここで止めて仕入れに行ってまた少し再開しましょうか。おハッと、ということで、今仕入れから帰ってきました。これあれですよね、続きでこうトントントンとなってるから、切れてない感じかもしれないですけど、ありがとうございます。どこまで話しましたっけ。インターネットの話 ミレニアム問題、IT 革命、そのあたりはもう全部終わっている、終わっている。はい。なんていうか、こう個人事業主の、まあ、レストランだとかは今後経営が非常に難しくなっていくっていう話と、あとインターネットの世界に転がってるものは使うと著作権侵害になるよって話で、今のようにこうみんながみんな影響力を持ちたくなるという世界、これこそが IT 革命の本質だなと思います。IT 革命の本質はみんながみんな影響力を欲しがる、そんな社会になったということだと思います。物流がこう発達する、まあいわゆる通信販売がインターネットに置き換わってるわけですけれども、それによってこうみんながみんな通信販売を利用するようになったというのはマーケットとしてこう大きくなってると思うんですが、どうなんですかね。みんながみんな影響力を持つという形での権力志向が強まる社会というのはこんな世界だなと思います。同時に分断も起きやすくなるので、この分断の生じ方というのが、まあ、昔で言うとこう国威発揚していた時代と共産主義の台頭ということで、まあ、赤狩りが行われたように時代のなんかこう大きな亀裂じゃないですけど、その人々の間に分断が生まれる時っていうのは知性対反知性みたいな形で、まあ陰謀渦巻くみたいな形になるのが人間の歴史ではそうだなと思うんですけど、昔と今とでは明らかに情報の流通が変わっているので、その僕らが獲得するその眼差しだとかも含めて、なんかこう何かの影響を受けざるを得ないなと思ったりしています。江口さんのそのトレパク問題も、その彼の芸術性、僕は別に彼のファンではないですが、彼の芸術性が否定されているような雰囲気も嫌だし、あと前橋市長がその職員さんとラブホに行ってっていう話で、それはそれだと思うんですけど、その後のニュースでなんかこうラブホ行き過ぎ市長とか、ああいう揶揄の仕方は本当下品で嫌だなと思います。あれはニュースじゃないですもんね、報道でもないです、ただの嫌がらせだなと思って見てます。まあなんか個々人がこう抱えているいろいろな秘め事みたいなことは暴露されると面白いこともあるかもしれないですけど、基本的にこう別に驚きを持って見るものじゃないなと思ったりしています。きちんとした権力に対する批判だとか是正みたいなものを求めるのであれば、手段は他にもあるのになと思ったりします。その人の常識や倫理に働きかけて何かを直すということであれば、こちら側もそれの解説ですね、それについての解説は必要になってくるんじゃないかなというふうに思ったりしています。あとまあまあ真面目にやって儲かることかというと、そんなこともない個人事業主、レストラン、飲食店で働きたいと言ってくれている諸君もあるわけですけれども、まあなんか料理の世界に行きたい、やりたいと思ってる彼ら彼女たちには本当に自分と同じような働き方をしないとこんな風にならないと思う。私のように働かないとこんな風にならないってなったら、もう全くおすすめしないですね。自分と同じような働き方をしてもらいたいとは全く思わないですし、その高橋さんじゃないですけど、働いてって別になんか改めて言われなくてもやっていることではありますし、彼女は僕に向けて言っていないですし、まああれは党内の議員に向けて言ったんでしょうけれども、その働く覚悟なんだっていうことを、私も働く覚悟ですが、あえて言わないですよね、やっぱり。そんな風にしたいと思わないですよね。 まあ、ただ国の舵取りをするような人間たちは働いて働いて働いてっていう覚悟は必要なんだろうなと思いますが、なんだろうな、みんながみんな権力志向になってるのがすごく嫌だなと思います。影響力を欲しがるのは分からんでもないですよ。私だって一定の影響力欲しいと思って水谷ラジオやってるんでしょうから。なんですけど、なんかこうコントロールしたいとか、なんかそういうことじゃないですよね。こう対話と議論がしたいです。だからおかしいなと思うことについてはおかしいという意見を持ってきてもらったら、おかしいことについて聞きますし、こちらも意見を言います。真面目にやっている人が報われない社会になっていくとなると、そうなんですよ。真面目にやっているともう儲からないってことが透けて見えるんですけど、うちのアルバイトの三入さんとか水木さんに向けて個人的な電話が店にかかってきて、いますかということで全部取り継がないんですけど、その背景を彼女たちに聞いたら、三入さんの場合はなんか東京での脱毛サロンかなんかに多分なんか個人情報漏れたんじゃないかということで、それのなんか商品のセールスの電話だったんですよ。で、まあ脱毛サロンの全部が悪いわけでは全くないんですよ。逆に言い換えたら、その真面目にやっているところがやりにくくなるので、そのいい加減なところがそういうイメージを持つこと自体がすごく嫌だなと思いますね。なんか花ちゃんが勤めているサロンは丁寧に花ちゃん作業してるわけですから、そのなんというか全体、業界全体が毒されてるみたいな雰囲気になるのすごく嫌だなと思ったりしています。あと水木さんの場合はホワイトニングをなんかするしないっていう話を進めていく過程で、なんか親の年収書く欄があったみたいな、もうなんかそれも書けないからやめとこうと思ってほったらかしにしていたら、アルバイト先に電話がかかってきた感じなんですが、ホワイトニングするときに親の年収ってもうなんか明らかに値段人によって変えるじゃないかみたいなもうなんかこの子の親これぐらいの年収稼いでるから金に余裕これぐらいあるだろうっていうことと、あと親の年収書く欄があるってことはその情報を他の会社にも売るってことですよね。もうなんかそうやって思った方がいいですよ。僕ら自分の情報は自分で管理しないといけないのと、うかつになんかこう年収だとかその所属だとかいろいろなこう職業だとか書く欄がある場合は、何のためにそれが必要なのかっていうことをちょっともう裏側を見て進まないと、本当にバカ正直に書いてる人たちの情報だけ抜き取られて悪用されますんで、本当注意が必要だなと思います。でホワイトニングだってそのきちんとしている歯科の方が多いんですよ。でもそのデタラメにやってる人間も中にはやっぱりあって、でデタラメにやってる人間があるっていうのはその飲食店もそうですよ。だからそこは全ての飲食店がそうではないし、全ての飲食店がそうじゃないとも言い切れないし、なんだけれどもそれを見定める感覚はとても大切だなと思うわけです。トータルでその多くの人が権力志向になって、まあ、影響力を持ちたいと思っている世界の中でどう健全性を維持するのか、一番最初に話をしたスタートアップの企業経営者たちのそういうこう動画だとかを見ると、まあなんか金を稼ぐっていうことがまあなんか市場目的というか、まあ自分たちの生存理由なんだみたいな雰囲気を漂わせていると、まあ経済力だけで物事が偉くないというふうにカウントされる、まあ判断されることはすごく気持ち悪いなと思って見てるわけですが、その偉いか偉くないかとか影響力があるかないかなんてもうなんかいいんですよ、どうだって。そういうことじゃなくて、じゃあ一体何がこう僕らを下支えしていってくれるかって話になった時に、やっぱりその健全さがそうやって揺らいでいく、その健全さって何か、僕らの日常生活における文化度だと思うわけです。だからその僕らが日常的に過ごして身につけている健全性っていうのは、倫理だったり常識だったり思想だったり哲学だったりするのかもしれないですけれども、 そういうこう難しい、ちょっとこう分かりにくい言葉で説明しなくっても、自分たちが気持ちがいいと思う人との関わり方、そこに尽きると思うんですね。その関わり方について、やはり自分たちがどうやって、揺らぎの中で暮らしながら維持できるか、もうまさにあの文化だと思うんですよ。その文化としての自分というものを、自分という文化と言ってもいいです。他者と交わるときにこう生じる摩擦や、その疑念、対話や議論、尊敬や敬意、いろいろなことがあると思うんですけど、そういった事柄を感じさせる、自分の中にある内在しているそういう視座、眼差しの指標みたいなものっていうのは、やはり大切だと思います。いろんなことが、健全性がそうやってこう悪用されて、騙されたりとか、まあなんかこう詐欺まがいの目にあったりだとか、そういうことがバッコしてますよ。バッコ、横行バッコしてますよ。だからこそこう文化としての自分は大切だなと思います。で、文化をじゃあどうやったら維持できるのか、もしくは発展発達強くすることができるのか、もうこれはもう本当知と思考しかないと思ってます。知性と教養、そして思考ですよね。やはりあの学ぶということなのかなと思ったりしています。これなんかあのわざわざ難しい本を読めということではなくて、好きな小説を読むでも、エッセイを読むでも何でもいいんですけれども、朗読を聞くでもいいです。なんかこう文学者や小説家たちが生み出している作品の中には、この社会を鋭く切り取って、そこに込められた皮肉や熱い思いがよく現れています。なので、その秋のね、こんな天気のいい時に、もし余裕があればですよ、書店に行って本当数百円で素晴らしい本買えるので、何か読まれたらいいかなと思います。最近おすすめの本、今まだ買ってちょっとちゃんと読み切れてないですけど、死んだら永遠に休めますね。死んだら永遠に休めます。この本は面白いんじゃないかなと思います。マチコさんに貸して、マチコさん一日で独立してましたんで、まあなんかいろいろとサスペンスですけど、すごくいいんじゃないかなと思います。ね、いろんな眼差しが働いてこういう作品が生まれてるんだなという新しい基軸になる小説だと思っているんで、もしよろしければ読んでいただいて、で、まあ、なんか文化としての知と思考みたいなことが、自分たちをやはり詐欺まがいのそういう商法からは救うきっかけになるんだろうなと思ったりしています。まあ、なんかその絡め取られますよ。だってインターネット上に転がってる情報が正しいか正しくないか分かんないんですよ。で、それを使って、生まれる芸術もあるわけですから、それはもうなんか芸術を呼んでいいのかどうか分かりませんが、とはいえですよ、やっぱりなんかこう僕らの日常生活は画面の中にあるんではなくて、こうしてそうですね、一条通りを見ながら話をしている私にとってみれば、この風景こそが今のリアルなので、とても大切なのかなと思ったりしています。イルピアットをねご利用いただく皆さんには本当に感謝していて、金曜日土曜日はもう満席になってるんですよ。昨日の夜だけですよ、そんななんかこうふわっとした営業になったのは。だから なんとかねこう立っていられるように頑張りたいなと思っていることが一点と、ただ昨日の夜のような展開になってお客様がこうふわっと埋まっているような印象は悪くないですよ。皆さんが来ていただけることはありがたいので、ただ成果としてそのやはり売り上げが伴わないとお店は維持できないということは本当に切実な問題ではあります。お金というふうにこうなって影響力を持ちたいのかってなると、僕が欲しいお金の持ち方は影響力を持つってことじゃないんですよね。だからスタートアップのそういう社長さんたちとは、その YouTube の中でこうバッコしているような 彼らとは全然思考も思想も何もかも違うんですけれども、いいんですよ。彼らは彼らで生きる矜持があるでしょうから、私は私で、なんかこうして過ごしていることが幸せだなというふうに思います。はい。結局長くなってしまいました。30分。お届けしてまいりました水谷ラジオ。何が喋りたかったのかというと、文化としての自分としての文化を強めることで、いい加減な奴らの魔の手から俺たちは逃れようぜ。もしくは戦うことができるようになろうぜ。そういう、こう、武器を持とうぜ。そのためには本を読んだり、文章を聞いたり、人との対話をしたり、そういうことが重要なんじゃないかという提案です。もうなんか自分だけで考えて何かを解決するような、そんな意味のないことしてもしょうがないですよ。やっぱり社会の中にいるんで、人との対話があれば一番いいかなと。そんな人との対話が必要だと思う方は、いつ来ていただいてもいいですよ。その営業時間中にね、イリピアトに来て、私でよければお話ししますので、いくらでもタイトルでこんなことをどう思うっていうことで投げかけてください。何の話でもいいですよ。お話しできればいいかななんていうふうに思っています。パーソナリティトニーがお届けしてまいりました水谷ラジオ。皆さんへのリクエスト曲あります。ぜひ検索して聞いてください。今日私が皆さんにリクエストを、検索のリクエストはですね、この曲です。デデン、スチャダラパー、今夜はブギーバック。ね、スチャダラパーさん、ダンスフロアに華やかな光ですよ。はい。ね、1,2,3 ね、はい。ぜひ、聞いてください。検索して聞いてください。10月19の日曜日、タルミのソラタで DJ 太蔵がプレイをします。私珍しく愛子さんと2人で聞きに行こうかなと思ってますんで、もしよろしければタルミのソラタ、タルミソラタで検索してもらうと出てきます。10月19夜5時からですね、太蔵のパワープレイが聞けますので、よかったら一緒に乾杯しながら、爆音に乗せて体を揺らして一緒に楽しみましょう。ということで、リクエスト曲はスチャダラパーの今夜ブギーバック。お聴きいただいてありがとうございました。またお耳で会いましょう。トニーでした。良い一日を。さよなら。